ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では今日はどのようなお便りが届いてますか。
はい、リンリンさん、こんばんは。私は昨年ずっとカウンセラーの勉強をしてきました。今年の春ぐらいから暖かくなったら活動しようと思っています。そこで私もブログでの発信を始めたのですが、ネットで発信すると私の発信をチェックする人がいたり、うるさく言う人がいたり、反対する人が出てきそうで不安です。また本音を書きたいけどなかなか書けず、アンチみたいな人が現れたらどうしようと、こちらも不安です。その対処法などありますか？戦略などがあれば教えてください。またカウンセラーとしてのレベルを上げたいのですが、レベルを上げるコツがあればそれも教えてくださいという内容です。
はい、ありがとうございます。なるほど、カウンセラーの仕事じゃなくてしたい、始めたいんですかね、うん、春ぐらいからということで、はい、発信というのはまあブログ、まあ、SNS のことなんでしょうね、
うん、
なるほど、まあ、うん、まあ今ねいろんな人が発信してますからね。さっきもね、またナチとね、インドカレー屋さんに行ってたんですけど、うん、いつもね、インドカレー屋さん行くんですけどね。ちょっとね、その話をしてて、うん、もういろんな人がね、発信をしてるので、うん、なんだろうな、もう私たちのこう生活のね、
うん、
もうなんか中にこう、まあいろいろですよね、Facebook、ブログ、
うん、
Twitter、あとインスタ、うん、いっぱいありますよね。もうだから個人、私も、まあ、ポッドキャストを含め発信してますけど、まあ偽物もなんだかいっぱいっていうねもうごっちゃになって、なんかこう弱っちい人も強そうな発言をしたり、こうなんだろうな、どうにでも見せられるっていうね、まあ、時代ですよね。もう、まあ、ぶっちゃけハリボテっていうか、あとは月何桁とかね、まあ、いいんですけど、自由なんですけど、なんかそれに踊らされてる人も多くて、すごいいろんな相談を受けるんですけども、なんだろうな、大事なのはもうリアルに会った時ですよね。もう、いや、別にね、批判するわけじゃないけど、批判になっちゃうかもしれないですけど、著者の人とかでも、リアルに会うともう信じられないが人間力のない人。てかもう人間力が一番ですよね。なんだろうな、だからもうなんか、変に盛りすぎてて、リアルに会うと分かりますよね、全部。っていうね、話をさっきインドカレー屋さんでしてたんですけど、うん、だから SNS は、真に受けない方がいいですよね。あ、もちろん私も、吠えたりいろんなこと言ってるので、私の方も真に受けなくていいんですよ、うん。ご自身の感じる感覚に正直でいいと思うんですけど、
うん、
まあ、なんだかね、わけのわかんない感じの人も多いので、これはもう受け取り側の問題というか、だと思うんですよね。やっぱりもう自分の感覚を信じることですよね。真に受けないことが大事ですよね。
うんうん、
まあそんな中で今度は今発信する側のね、実は相談だったんですけど、うんうん、まあでも結局ね、 大事なのは自分の人間力だと思うんですよ。リアルに会うと全部わかりますからね、
はい、
話また戻っちゃいましたけどでその発信する上でね、どうすればいい、どうすればっていうか、まあ本音をかけないっていうね、
うん、
ことなんですけども、まあ私から言わせていただけるいただくと、なんだろうな、その少数のまあ嫌いな人というかね、その気になる人に気を使って人生を生きるんですかってことなんですよね、
うん、
そのなんか、まあ私からすると不思議というか、そのいちいち反応したりとか、チェックする人がいる、うるさく言う人が、反対する人が出てきそうってことなんですけど、そこにフォーカスを置くのか、
うんうん、
そのなんていうのかな、そのあなたが発信しようと何をしようと、まあほとんどの人はまあ勝手にすればですよね、あんま多分そんな気にしてないと思うんですよね、
うんうん、
まあ何もかかわらず、たった数人の人がその人のこの方の名前は書いてないですけども、
うんうん、
発信とか活動を反対するからやらないっていうのは、
うん、
何なんだろうって思うんですよ、
うん、
なんだろうな、それがたとえ親であろうと、パートナーであろうと、まあ、会社の人だと、
うんうん、
であろうと、まあ、友達であろうと、そのあなたのしたいことを反対するわずかその数人の人にフォーカスを当てて生きていく人生でいいんですか、うん、ってことなんですよね、
はい、
まあ、それでいいならいいんですよ、それでいいならやっぱもういろいろ言わないことですよね、
うん、
もうその嫌な言う人の言うことを聞くことですよね、
うんうん、
でその代わりも愚痴とか言い訳とか言わず、
はい、
もうそのそういう人生、ある意味も奴隷みたいな人生を歩みたいんだったらそれでいいと思うんですよ、うんうん、でもそれが嫌ならそういう人に気を使う必要ないと思うんですよね、
うん、
だってそういうの数人だと思うんですよ、
うん、
その圧倒的の多数の方は誰もそのあなたの行動を止めようとはしないですよね、
うんうん、
だからなんだろうな、そのわずか数人のその人を気を使って、そこを気にして気にして、この貴重なね人生をね、こう自分の楽しむために生きるのか、
うんうん、
その他の人の目を気にして生きるのかって大きいと思うんですよね、
うん、
で、なんだろうな、あの人が反対するからとかね、できないとかっていう人いるんですけど、
うん、
まあだったら、まあ、したくなければしなければいいし、
うん、
なんだろう、ある意味なんだろうな、まあ、人のせいにするのやめることですよね、
うん、
言い訳するのをやめるっていうか、
はい、
だからもう発信したければすればいいし、まあうん、ちょっと厳しいですけどね、
うん、
したくなければもうそっちでもいいと思うんですよね、私は、
うん、
で、うんと、そのまあ、かといっても、まあ、アンチみたいな人って現れると思うんですよ、
うん、
私もいろいろいますしね、いろいろ言われますしね、
うん、
対処法は、まあ、私はするか、
うん、
でも言いたいことがあったら私は言っちゃうタイプなので言っちゃうんですけど、一つ、まあ、戦略とか私はないんですけど、一つなんか、まあ、よく言われている、まあ、古風な戦略では、そういうなんていうのかな、例えば、まあ、あなたが、まあ、カウンセラーだからね、ヒーローになりたいとはないと思うんですけど、よくヒーローが存在するには敵がいないとダメって言われてますよね、
はい、
だから敵は悪ければ悪いほどいいんですよ、
うん、
よくその政治の世界でも敵を作り出すことで、
うん、
なんだろうな、まあ、ヒーローになってたりするじゃないですか。例えばさ、小泉元首相が郵政民営化に反対する議員たちとの対立構造を作り出して、まあ、彼らをね、敵に、まあ、仕立て上げるっていうとちょっと言葉あれですけど、それで圧倒的な支持を受けることになりますよね。例えば最近だと、東京都知事の小池百合子さんも、東京都の議員とかね、石原元都知事とかっていう敵を生み出すことで圧倒的な支持を得たわけですよ、
うん、
また中国の反日なんてもそうですよね。日本って敵を作ることで国内の不満の吐き口を外にそらして国内でまとめる要因にしたりとか、
うんうんうん、
まあ日本っていう敵がこういないと、まあその、
うん、
なんていうんですかね、だからわざと敵を外に作ったりしますよね、
うん、
あとそのまあ逆に言うとネット業界で言うと、キングコングの西野さんとか、実に素晴らしいですよね。なんだろうな、もういっぱいアンチも ね、いらっしゃるみたい、敵もいらっしゃるけども、
うんうん、
いればいるほど西野さんのこう、うん、話題が上がるというね。
そう
だからこう、そういう敵を見逃さないと、あえてスルーせずに、まあ西野さんとかは、なんだろうな、その敵を、なんだろうな、
うん、
取り上げてますよね。
うん、
そうすることで、まあ、盛り上がるわけですよ。うん、だから、まあ、はっきり言って、西野さんのアンチの敵の人たちって、まあ、結構アホですよね。だ結果として、うん、まあ、だからその人たちは西野さん嫌いなのに、うんうんうん、まあ、西野さんに貢献してますよね、すごい。うんうん、まあ、気づいてないのかな。
利用されてる。
そうそうそう、うまくね、利用っていうか、そうそうそう、まあ、活用してますよね。そうそうそう、戦略としてね。でも多分気づいてないんですよね。うんうん、でも、すごい貢献してますよね。だから、まあ、あえて反対派とか、うんうん、アンチが出てきたら、アンチは出てきたで、まあなんか活用するのもいいんじゃないかなっていう。それはもしかしたらあなたをヒーローというね、いいポジショニングにね、なんだろうな、上げてくれるものかもしれないし、だから不安になるよりも、もう出てきたら出てきたで、なんだろう、活用する。
そうですね。
でも嫉妬する人ってもうはっきり言ってもうなんかそういうレベルって言うと申し訳ないですけど、うんうん、もうそういう人たちなので、そこをビビるんじゃなくて、うん、もうなんか来たら来たで、あ、ヒーローになる、ついに来たかと思えばいいんじゃないかと。私もね、今喋っててね、あ、うん、そうか、私もそうすればよかったなっていう、あの、全然私そういう戦略頭悪いんで全然できないんですけど、でもそうそうそう、そういうのでいいんじゃないかと。だからそういうのも、なんだろうな、もう活用しちゃうことですよね。
そうですよね。
うん、それってだからもう西野さんとか本当勉強になるなと思うんですよ。だって結局、西野さんのファンしかいなかったら、もう西野さん素敵で終わっちゃうわけですよ。で、うんうん、アンチが出てきてうわーっと吠えるから、そこでまた賛否両論うわーっと意見が出て、まあ、西野さんの話題がずっと持つわけですよ。で、西野さんそれで結構うはうは笑ってると思うんですよ。私は個人的にな見解ですけど。だからアンチが来て西野さんは多分不安がってないし、うん、なんだろうな、もう来た来た来たって感じだと思うんですよ。なんか楽しんでる感じするじゃないですか。
そうですね。
だからもうなんかせっかくね、その勉強もされたんだったら、
うんうんうん、
もう楽しんでもう、何でも活用しちゃえと。
そうですね。来た来た
って。そう、来た来た来たみたいな。これ敵が来たみたいな感じでいいんじゃないかと思うんですよね。で、あとその、レベルを上げたいということなんですけども、まあ、これはですね、前にね、私結構前にブログに軽く書いたんですね。なんかレベル上げたい。まあ似たようなちょっとご相談があったんですけども、やっぱりね、まあ私は2つ、2点大事だと思っていて、
うん、
やっぱり野命に立つことですよね。
うん、
プラス、この野郎なんですよ、やっぱり。
うん、
あの、まあ私の個人的な経験からお話しさせていただくと、まあ、私ずっと2歳からクラシックバレエをしてたんですけど、
うん、
あの、上手くなるためには、やっぱレベルアップをするためには、100回の練習より1回の本番っていうね、格言のようなものがあって、いや、もちろん練習はとっても大事です、日々の練習は。だけどね、練習ばっかりだとうまくいかないんですよ。
うんうん、
とにかく本番で表舞台に立つことです。
うん、
やっぱ人前でやる、
はい、
それが成長の、そのレベルアップする上達の大きな促進力になるんですね。
うん、
で、まあそういうふうに言われてきたんですけど、
うんうん、
いや、ほんとそうだなと思って、ずっとずっと家の中で一生懸命一人で勉、うんうん、なんだろうな、こそれんするよりも、もう人前に立っちゃう方がやっぱりすごくレベルは上がるんですね。
うんうん、
で、もう一個私、まあ、この間も話したんですかね、バスケットをずっとしてたんですね、小中高と。
うんうん、
で、やっぱりそのバスケットっていうのは、まあもちろん試合ですから勝ち負けがありますよね。
うんうん、
で、もちろん私はその自分が勝ちたいでもあるけど、5人しかこう、あの、選ばれないんですよ、選手、うんうん、レギュラーに。で、その、やっぱ出れないチームメイトが山ほどいるわけで、その5人に選ばれたら、そのチームの全体を引き受けて立つわけですよね。
はい、
だからこそ実力はもう試合で磨かれ高められる、
うんうんうん、
やっぱり何度も何度も真剣勝負の経験をした人がますますレベルアップして強くなっていくもの、
うんうんうん、
だし、まあ、カウセラはね、勝ち負けはないですけれども、こういうバスケットみたいな勝ち負けっていうのは、
うん、
まあ、負けるとき思いっきり負けるんですよ、
うんうん、
あの、もうスポーツの負けってはっきりしてるじゃないですか、
うんうん、
だからね、もうごまかしが効かないんですよね、
うんうん、
だからね、もうね、誰の目から見ても、
うん、
弱い時は弱いし、しょぼい時はしょぼいんですよ。
うんうん、
で、その、しょぼいね、自分をね、まずまっすぐに受け止めること、
うんうん、
その自分のしょぼさを認めて、ちゃんと負けられる人、うんうん、そして、その、ちゃんと負けただけじゃなくて、そのことを本気で受け止めて、もう本気で悔しがれる人、
うんうん、
もうこの野郎みたいな、
うんうん、
その、この野郎っていうのが、じゃあどうしたら強くなるの、じゃあ次どうすんのっていう、その、がむしゃらに追求できる、うんうん、はいはい、人が私は真に強くなれる人だと思うんですよね、
うんうんうん、
で、このちゃんと曲げられない人とか、そのなんかもうこの野郎っていうね、悔しい思いをしない人はやっぱちゃんと追求しないから強くならないんですよね、
はい、
で、その体験をするためにも本番っていうのが必要で、うんうん、ちなみにその必要以上に落ち込む人っているじゃないですか、うん、もう自分ばっかり責めて、
はい、
で私からすると傲慢だと思うんですよあのなんていうの、まっすぐ雪止められてなくて、
うんうん、
結構飛んだ勘違いですよね、
うん、
そうやって負けを認めずに落ち込み続けるのはもう誰かに評価してもらいたいっていう裏返しで、
うんうんうん、
結構そういう人ってね面倒なんですよねなのでもうあのもうなんだろうな、まっすぐにまず受け止めることですよね、
うんうんうん、
なのでだいぶねちょっとクラシックバレーとバスケの話をしたんですけど、ね、ですのでそのお金をいただいてステージに立つっていうのが私は大事なんじゃないかと、はいはい、で私もね最初はなかなかね今こんな風に偉そうに喋ってますけど、うんうん、やっぱりねなかなかやっぱ勇気がいるというかいいのかなって思ったんですけど、うん、いいんですそのままだってすっごいしっかり学ばれてきてやっぱりねその経験を重ねることですね。やっぱりそして追求することですね、
うん、
私もやっぱりね打ちのめされることも全然いっぱいありましたしもう数えきれないですよね土地踏んだこともだけどそれを経験するからこそますます真剣に追求する、
うんうんうん、
っていうねだからそのなんかこう真剣さにこう、うん、なんだろうな重みがこもってくるというか、
うん
うん、これ深刻さじゃなくて真剣さですね、
うんうん、
なのでなんだろうな私はまだ私はまだっていうんじゃなくてもう本番をどんどん重ねていくことっていうのが、
はい、
大事なんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、ですのでもうこの野郎ですね、
うんうんうん、
あとはもう本番、
うんうん、
自分が野面に立つっていうのはね、
はい、
すごくレベルアップになりますねでもどんどん恥かいちゃっていいと思うんですよね、
うんうんうん、
なんかでもね書いてるとねなんかそんなのどうでもよくなりません、うんうん、それもやっぱ自分に矢印が向いてたのが、うんうん、結構なんか、うん、どうでもよくなりますし、
うん
うん、なんだろうなだから私の場合はやっぱりそこに行くまでにまあすごい学んでいろんな学びをしてきたんですけども、
うんうん、
やっぱり自分のピンときたものとかに、
うん
飛び込めるかってやっぱ大事そこはもう一切妥協しない、はい、妥協ってなんかね必要ないと思うんですよ、
うんうん、
だって恋愛にしたってそうじゃないですか妥協とかないじゃないですか、
うんうんうん、
なんか妥協して付き合うとか、
うん、
たまに聞くんですけど うんうん、もう自分に失礼だし相手に失礼ですよね、
うん、
だって本当に本能で惹かれると人としか恋はできないですよね、うん
はいはい、
まあ急に恋愛に話がそれましたけどもですので、
うんうん、
うん、なのでそのどんどんね、やめに立って本番をね重ねていかれたといいと思うし、
うんうん、
そのごくわずかなね気になる人にフォーカスするのか、もう自分の好きなように行くのか、
はい、
あとはそうですね、もうなんかアンチみたいな人が出たらもう西野さんを見習っていくっていうのはねいいんじゃないかと思いますよ。
はい、
はい、以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご感想をお待ちしております。本田裕子のホームページ裕子本田 .com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。 URL は http://youkohonda.com/です。また番組では、本田裕子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。